ブリーのポッドキャストプロダクトハントデイリーへようこそ。パーソナリティの葵です。
ユーマです。
今回も注目のプロダクトをいくつかピックアップしてお届けします。
今日取り上げるのはペブース AI ウナビスフォークロードキミケイさん、それにベースダッシュスジェスチュンスなど全9本です。
それでは早速最初の話題からどうぞ。
続いては B2B のレベニューチーム向けに作られた GTM オーケストレーションプラットフォームペブース AI です。プロダクトハントのコミュニティディスカッションでチーフ AI オフィサーのディマイトロ・アントニューク氏が製品の詳細を語っています。
アントニューク氏によるとペブルズ AI は市場調査、ターゲットリードの発見、コールドアウトリーチの作成、フォローアップ管理といった最初の顧客獲得に必要な複数のタスクを一つの AI 駆動型ワークスペースに統合しているそうです。
なるほど。具体的には戦略、リードジェネレーション、アウトリーチ、セールス、それに共有企業ナレッジを一箇所に集約する設計ですね。バラバラの GTM ツールを切り替える手間をなくすのが狙いのようです。
その通りです。さらにアントニューク氏はビジネスに特化してトレーニングされたニューロシンボリック AI を活用している点も強調しています。キャンペーン計画やパーソナライズされたアウトリーチ作成、有望リードの発掘といった作業を一貫した環境で実行できるようにする仕組みですね。
最近GTM ツールの断片化が課題としてよく取り上げられますが、ペブズ AI はその統合に正面から取り組んでいるプロダクトと言えそうです。
次にご紹介するのはウナビスフォークロードです。クロードを MCP ファーストで動作させ、ブラウザ不要で利用できるようにした製品としてリリースされました。
ウナビスの特徴は GPT やクサーカといった他の AI エージェント、そしてメール、 Google ドライブ、 GitHub、 Notion、 会議録音ツールなど20以上の日常アプリから得た記憶をクロードと共有できる点です。
しかもクロード上で新たに生まれた記憶も保存されて、同じコンテキストが GPT やクサータと同期される仕組みになっています。共同創業者のフィリップ氏が今回の再ローンチについて興味深いコメントを残しています。
フィリップ氏によると、今年5月の初回ローンチ時にプロダクトオブザデイで1位を獲得した後、ユーザーフィードバックを受けてプロダクト全体を再構築したそうです。再ローンチに至った考え方として、コンテキストは実際に作業する場所に存在すべきという言葉を挙げています。
ブラウザに縛られずに普段使っているツールの文脈をそのままクロードに持ち込めるというのはワークフローの考え方を大きく変えそうですね。
続いてムーンショット AI が発表したキミケイさんです。同社によれば世界初のオープンな3 T クラスモデルで、アーキテクチャは 2.8 兆パラメーターのミクスチャーのオフのエクスパーツ、いわゆる MUI を採用しています。
スペックも非常に意欲的で、100万トークンのコンテキストウィンドウとネイティブのマルチモダリティを備えています。長時間のコーディング、知識作業、エージェント実行を想定した設計ですね。
気になる性能面ですが、ムーンショット AI のチームは率直に、総合性能ではクロードフェイブル5や GPT5.6 ソルといった最先端のプロプライエタリモデルにはまだ及ばないと認めています。その上で自社の評価スイートにおいて K さんが他のテスト済みモデルを一貫して上回り、フロンティアレベルの性能を示したと評価しています。
具体的な動作としては、大規模リポジトリを横断したコーディング、ゲームやフロントエンド開発の反復作業での視覚情報活用、そして監視が限定的な長時間のエージェント実行の継続が挙げられています。
K さんは発表時点で kimi.com、 kimi ワーク、 kimi コードを通じて利用可能とされています。オープンモデルとして今後のコミュニティの反応が注目されますね。
最後にベースダッシュの新機能です。ベースダッシュは AI データアナリスト機能にパーソナライズ提案機能スジュッシュンスを導入しました。
このスジュッシュンスは接続されたデータ、過去のチャット履歴、構築済みのダッシュボードを分析して、ユーザーごとに最適な分析の問いかけ、ダッシュボード案、自動化スケジュールを提案する仕組みです。
提案をクリックするだけで作業が始まり、使い終わったアイデアは新しいものに置き換わる設計で、成長、財務、業務のどの部門でも利用できます。共同創業者のマックス氏は、従来の BI ツールが空白の画面から始まるのに対し、ベースダッシュはユーザーに代わって最初の一手を提示する点を強調しています。
データ分析の最初の一歩、何を問いかければいいのかわからないという壁を AI 側から崩していくアプローチですね。BI ツールの新しい方向性を感じさせる機能です。
まずはスクリブルパーティーです。ブラウザで動くローカルファーストのホワイトボードスタジオで、
教師やクリエイターを想定したツールですね。
はい、最大の特徴は無限キャンバスに描画できること、そして背景を切り抜いた自分のカメラバブルをボード上に置いて音声付きで録画できる点です。録画データはデバイスに逐次保存されるので、タブがクラッシュしてもテイクを失わない設計になっています。
なるほど、それは安心感がありますね。 PWA としてオフライン動作し、サインアップもインストールも不要、一切のアップロードが発生しないので、プライバシーを気にする方にも合いそうです。
実際にコミュニティからも、動いても背景カットアウトが崩れない点や、録画中にファイルがディスクに書き切れている安心感を評価する声が出ています。アカウント不要の設計も支持されていますね。
一方でアップロード不要なのはプライバシー面で優れているとしつつ、オフライン時のデータ保存やアクセスについて疑問を投げかけているユーザーもいます。
そうですね、データがどこにどう保存されるのか、オフラインで後からどうアクセスするのか、そのあたりの具体的な動きが気になるという声です。今後のフィードバック次第でさらに安心して使えるツールになりそうです。
次は i です。 MacOS と Windows 向けの Chromium ベースの AI ブラウザですね。
はい、このブラウザは表示中のページを読み取って、クリックやタイプ、スクロール、タブ切り替えといった通常のブラウザ操作を通じてウェブ作業を支援してくれます。ページの要約や翻訳、タブをまたいだリサーチ、返信の下書き、繰り返し作業の自動化までカバーするそうです。
繰り返し作業は再利用可能なスキルとして保存できるのがポイントですね。定期的なタスクを毎回指示し直さなくていいのは便利です。
ええ、さらに作業の進捗は確認可能で、機密性の高い操作には承認が必要という設計なので、 AI に任せっぱなしにならず安心感があります。
自律的に動く部分と人間がチェックする部分のバランスをとっているところが、仕事で使うブラウザとして現実的ですね。
タブをまたいだリサーチや返信の下書きまでやってくれるので、ブラウザ上で情報を集めてまとめる作業が多い人にはかなり効率が上がりそうです。
続いてはピクシーCADです。 iPad と Mac 向けのネイティブ 3DCAD アプリケーションですね。
はい、このピクシーCADプロフェッショナルなソリッドモデリング基盤としてパラソリドを採用しているのが大きなポイントです。その上で従来の CAD の複雑さを排し、メーカーやデザイナー、サンディープリント愛好家が扱いやすいモデリングワークフローを提供しています。
パラソリというとプロ向けのしっかりしたカーネルですよね。それを iPad でも使えるようにして、ワークフローをシンプルにしたと。
そうですね。現在プロダクトハントでローンチ中で、Apple プラットフォーム上のクリエイティブツールに関心を持つコミュニティからフィードバックを集めている段階です。
サンディープリントを趣味でやっている人にとって、iPad で手軽にソリッドモデリングができるのは魅力的かもしれません。Mac との連携も気になるところです。
ええ、プロ向けのエンジンを使いながら入門のハードルを下げようとしているアプローチなので、これからどんな評価が集まるのか注目ですね。
最後はティムイです。アウトルックと Google カレンダーにのみ接続するローカル動作のプライベートな日程調整ツールですね。
はい、ワンストロークで自分の空き時間を取得して受信者に最適なタイムゾーンで表示してくれるのが特徴です。開発者自身、会議調整の手間に悩んだ経験からこれを構築したそうです。
カレンドリーが合わないエグゼクティブアシスタントや自分で日程を組むことが多い人にも有用だとしていますね。カレンダーにのみ接続してローカルで動くので、外部にデータを渡さずに済むというのがプライバシー面での強みです。
そうですね、タイムゾーンを自動で調整してくれるのも相手が海外にいる場合に手間が省けて助かります。
シンプルな機能に絞っているからこそ軽量でプライベートな設計になっている。余計なものを削ぎ落としたツールを探している人には刺さりそうです。
そうですね、自分で日程調整を頻繁にする方にとって煩わしさを減らしてくれる一手になりそうです。今日ご紹介したツール、どれも試してみたくなるものばかりでしたね。
今日ご紹介するのは Mac 向けの新しいユーティリティポケットスクリーンです。プロダクトハントに登場したばかりのツールで、開発はトイバードラップス、インディー開発者の正木さんが手掛けています。
ポケットスクリーン、名前からしてコンパクトな印象ですね。具体的にはどんな機能を持っているんでしょう。
このツールの核となるのは、 Mac の前面にあるウィンドウをコンパクトで常に最前面に表示されるフローティングウィンドウに変換する機能です。いわゆるピクチャーのインのピクチャースタイルですね。
なるほど、作業中のウィンドウを小さく切り出して常に表示させておけるということですか。操作方法はどうなっていますか。
操作はメニューバーから行うか、 グローバルショートカットを使って呼び出します。フローティングウィンドウにした後は移動やリサイズ、不透明度の調整も自由にできます。
不透明度の調整ができるのは便利ですね。背後に別の作業をしながらでも内容を確認しやすそうです。
ええ、さらにクリックスルー設定も備えています。これによってフローティングウィンドウを表示したままその背後にあるウィンドウを直接操作できるようになります。
クリックスルーがあると参照しながらの作業がかなりスムーズになりますね。あと気になるのはデータの取り扱いです。処理はデバイスの外に出るんでしょうか？
いいえ、すべての処理は Mac 上で完結します。外部にデータが送られることはありません。
Mac 上で処理が閉じているというのはプライバシーの面でも安心感があります。トイバードラブズの正木さんによるインディー作品ということでプロダクトハントでどのような反響を集めるか注目したいですね。
そうですね、シンプルながら実用的なアイディアを形にしたポケットスクリーン、今後の展開も気になるところです。さて、今日もたくさんの話題を取り上げましたね。
そうですね、まず Pebs AI は無料プランでも使える AI 搭載のサンディモデリングツールとして注目です。テキストや画像からサンディモデルを生成できるのが魅力ですね。
Unabis for Cloud はクロード用の MacOS デスクトップクライアントで会話の無制限ブラウジングやチャットフォルダー機能を備えているのが特徴でした。
キミケイさんはムーンショット AI が公開したアペーチ 2.0 ライセンスのオープンソースモデルでコーディングと数学のベンチマークで注目のスコアを出していましたね。
デイスダッシュジェスチュンズは AI でダッシュボードの改善提案を行う機能でした。スクリブルパーティーは落書きをサンディアニメーションのキャラクターに変換するマルチプレイヤーゲームです。
Iは Chrome 拡張で操作できる AI アシスタント、 PixieCAD はブラウザ上で使える無料のサンディ CAD ツール、 Timbly は学習や作業の進捗をトラッキングするアプリ、 ポケットスクリーンはデジタル名刺を作れるツールでしたね。
今回も盛りだくさんでした。ではまた次回お会いしましょう。